いや、これ僕も職場で撮ってるんですよね。喋るよこい。
喋るよこい。
いや、びっくりしますよね。今年明けてから、何をびっくりしてるのかと言いますと、ガンですよ、ガン。阪神タイガースの原口選手が、まず、大腸がんになったということで、まあ、その原口選手の場合は、もう退院してありますし、まあ、多分、まあ、そんなに重くないと思うんですけど、水泳の、池江さんっていうんですかね、池江さんって方が、まあ、白血病ということで、まあ、僕は池江さんのことはあんまり詳しくないんですけど、まあまあ、ね、水泳選手っていうのは、まあ、選手寿命短いんで、まあ、20代前半が全盛期なんで、18歳なんで、本当に大事な時期、まあ、闘病生活で、まあ、大変やろうなと思いますし、あとそれから、まあ、今日びっくりしたんが、ちょうどテレビつけたら緊急ニュースみたいなのが入って、堀ちえみさんね、まあまあテレビで、まあ、関西ローカルでね、チチンプイプイとかで、まあ、見かけますけど、あの人がステージ4の、まあ、舌がん、まあ、下の、まあ、ベロのがんってことですけど、まあ、僕もおじをがんで亡くしてるんですけど、まあ、おじもそのなんかその、まあ、首にしこりというか、まあ、そのなんかコブができて、それがもうなんていうか、かかりつけのお医者さんとか、まあ、自分もがんとは思ってなくて、ひどくなった頃にはもう、まあ、こんなん言うちゃあれですけど手遅れみたいな感じだったんですけど、まあ、堀ちえみさんもあれなんか、まあまあ、リウマチでしたっけ、まあ、体はまあいろいろ悪いところあって、まあ、その副作用ちゃうかって思われてて、病院何回も行ってるのに気づいてもらえずに、気づいたらステージ4っていう、まあ、やっぱりまだまだ日本の医学ももちろん発達してると思うんですけど、早期発見っていうのはやっぱり難しい病気あるんかなと思います。まあ、その点阪神の原口選手とか、まあ、広島カープ元阪神でもある赤松選手なんかは、あそこからそのお笑いの宮迫さんもそうですね、なんかまあピンときたもんがあったらしいですね、あの人ら。なんかちょっとおかしいなと思って、それで人間ドック受けたら、まあ早期発見なんですかね、原口選手も。まあ見つかってよかったよかったという感じですけど、まあプロ野球選手もそうですよ、それで闘病期間を終えてからまた筋力とかを元に戻すっていうの結構大変そうですからね。まあほんまにちょっとまあびっくりしました。まあ、僕もそのおそらくこれは年齢から来るもんやと思うんですけど、まあ、体調の変化があるんですけど、まあまあ僕ももう35歳なんで、別にがんになってもおかしくない年齢なんで大丈夫かなと思うんですけど、ちょっとこんなシリアスなニュースが飛び交ってる中で、ちょっと若干冗談めいた話なんですけど、まあ、僕はトマトが大好物なんですけど、ただトマトジュースが、まあ、今まで苦手やったんですよね。だから、まあ、トマトを食べていたんですけど、さすがに冬場トマト高いですし、まあ、あと切ったりとかするの結構めんどくさいんで、トマトジュースをついに飲むようになったんですよ。やっぱりいくらトマトが好きでもトマトジュースはちょっと苦手やったんですけど、まあ、慣れたらもう美味しく飲めるようになって、もう毎日トマトジュース飲んでるんですけど、まあ、ただこれ注意が1個必要で、トマトジュースは絶対に1日1本以内にしないとダメなんです。トマトジュースというか、まあ、トマトもそうですけど、食べ過ぎたら逆に体に害がいっぱい出るんで、だからあれは飲めば飲むほど健康ってわけじゃないんで、トマトジュース飲んで健康になってやろうって思ってる方いらっしゃいましたら、絶対に1日1本というか、まあ、コップ1杯ですねにしといた方がいいなと思います。まあそのついでと言っちゃなんですけど、実は僕まあまあ100% のオレンジジュース、まあこれも体にいいんで、これも1日1本飲んでるんですけど、あと豆乳を1パック飲んでるんですよね。まあまあこれはその若返り効果もありますし、僕肌荒れひどいんで肌荒れ対策でもありますし、あともう半ば諦めてるんですけど、豆乳というのは女性ホルモンのに似た効果があるんで、まあ何と言いますか、私まあ、ずっと帽子をかぶってますけど、まあ頭もハゲてるんですけど、 髪の毛生えたらいいなと思ってあの豆乳飲んでるんですけど、でもこれも注意がいるんですよ。豆乳は男の人ですよ。男の人はこれも1日1パック以内に、あ、2パックだったかな、まあまあでも僕は1日1パックですにしないとダメなんです。なぜかっていうと、そら豆乳ってのはその女性ホルモンに似た働きをするんで、飲みすぎたらあの男じゃなくなっちゃいますんで、あのこれ結構割とガチに大変な問題なんで、あのだからまあ皆さん、あのトマトジュースも豆乳も1日1本にしておいた方がいいなって話ですけど、いやそんな話じゃないですよ。でですよ、だからその僕あのトマトジュースを飲むようになって、まあ、これ結構あのトマト好きの中では有名なんですけど、あの固形の本物のトマト食べたら別にそんな影響ないんですけど、トマトジュースを飲むとその、まあ、その吸収しやすいように砕いてあるからかもしれないですけど、あのうんこが、まあ、あのトイレね、大きい方のうんこが真っ赤になるんですよ。まあ、真っ赤とは言わないですけど赤いんですよ。もう最初トイレ行った時、これなんじゃこりゃって、あのだからその阪神の原口選手もまあまあそれで話題になってた頃ですよ。まあ、僕もあの今年、まあ、お正月明けぐらいからトマトジュースを飲み始めたんですけど、僕ももしかしてこれ大腸がんちゃうかな、うわーってなったんですけど、よくよく調べたりしたら、あのトマトジュースを飲んだらあのうんこが赤くなります。だからこれ大変ですよ。だからそのまあ僕はまあ年とともに、まあ、ちょっと胃腸の調子が良くないんで、だからまあその胃腸の病気なんかに結構気をつけないとあかんのですけど、あのトマトジュース毎日飲んでたらあの大腸がんにこれ気づけなくねって思って、まあ、だからそのうんこが赤かったら、まあ、腸の病気ですし、まあ、黒かったら胃の病気ですし、まあ、そういうのをあの判別せなあかんのですけど、もうあの面白いぐらい赤いんですよこれが。だからこれちょっとこれ僕その内臓関係のがんとか早期発見しにくくなるやんけ、うわーってなってるんで、もうどないしようかなと思って、でちょっとパソコン検索してたんですけど、あの最近はあの人間ドックへ行かなくてもその消化器系のがんってのは早期発見自分でできるそうですね。あのまあ検便かな、まあ検便かなんか知らないですけど、そのそういう採取キットっていうのが売ってて、まあそれもまあ3,000円ぐらいで売ってるんですよ。でそれでまあそのまあ採取して、それをまあその書いてある住所に送ったら、それでもうそのなんていうかその内臓器系のがんじゃないかっていうのをすぐにチェックしてくれるという、そういうサービスがあるんですよね。それしかもあのなんか送料ももう込みで3,000円ぐらいらしいんですけどね。うわこれいいやんと思って、まあちょっとあのやるにはちょっと抵抗あるんですけど、まあまあとは言ってもまあまああのやっぱりそのまあまあ僕もそのいろいろそういう飲み物とかいろいろ工夫して胃腸の調子は保ったりしてるんですけど、まあちょっと僕もまあそういうなんでちょっとあのがん検診とかしてもいいかなってことを思うんですけど、まあまあ僕はあの個人事業主なんで、まずそれより先にあの住民検診あるじゃないですか。まあまあこれはあの会社員のことはないですよ。そのそういう会社とかに入ってん人はその住民検診があるんで、まあ僕住民検診もう十何年以上行ってないんで、ちょっとそろそろ僕あの住民検診ぐらい行ってもええかなとか、なんかもうそんなことを思っちゃってる横井圭介の、まあ、まあ原口選手にね、池江選手に、まあ堀ちえみさんにほんまびっくりでございました。まあそんなわけで、まあそんな話をしたところですけど、まあちょっと今日はタイトル通り本題を後半に喋ろうかなと思います。その前に横井健の曲を1曲。
この街に初めて来た時から幸せな予感して遠回り何気ない日々が一番だという言葉がまた一つ嫌いになってしまった。 街で君と暮らしたかった。わずかな時間を毎日共にして喜びや悲しみを分かり合えて、支え合いなんて言葉馬鹿らしくなった。この街で君と暮らしたかった。わずかな時間に終わりが悲しみを分かり合えた時、大切なものを僕は忘れていいと思う。街で君と暮らしたかった。何気ない日々を本当は欲しかった。喜びや悲しみを分かり合えた人、大切なものも本当に分かり合えたと思っている。
横池セカンドアルバム「軌道」に収録の「この街で」という曲でした。それでは、まあ、今日の本題なんですけど、まあ、いきなり、バカっぽい話をしますけど、不適切動画といいますか、その、バイトテロですかね。まあ、流行ってますよね。流行ってるというか、まあ、多分あれは、くら寿司の、ブリを、ゴミ箱にバーンって捨てるっていうのが発覚した途端に、ああ、うちまで、うちまで、みたいな感じで、みんながなんか便乗して、発覚させたみたいな、なんかそんな流れがあるんちゃうかなと思ってるんですけど、まあ、その、バイトテロ、不適切動画、っていうことですけど、この喋る横井もですよ、この喋る横井も、僕の職場であります、ライブハウス、神戸、16ビットで、収録していまして、まあまあ放送回にもよりますけど、放送回によっては不適切なことをいっぱい発言してるんで、まあそのうち店長からしばかれへんかなってことをすごい心配してる横井系ですけど、まあ今んところお叱りはないかな。ないということにしときましょうかね。まあごく稀にたまにちょっとお前ちょっとあれは言い過ぎやぞってちょっと言われることあるようなないような 気もしますけど、まあただ不適切動画ですけど、まあそのね、まあ衛生的に良くないというまあものばっかりじゃないですか。そのまあ飲食店とかまあカラオケ店とかまあそんな感じですよ。不衛生な動画をやってる中ですよ。まあ例えばそのあのあれですよ、この前はあの線路とかその大通りの道路で踊ってみたっていう動画を公開してるバカがいましたし、あとまあね、あの飲食店あれ閉まった後ですかね、なんかフルチンで、ね、あのまあ下半身を出して踊ってる人の動画もあったりして、まあその不衛生系じゃないまあバカなバイトテロといいますか、まあ不適切動画なんてものもまあまあ最近はあるということをまあニュースで知りましたけど、あのね、まああの思いっきり成人君子発言しますけど、まあ横井圭は職場の神戸16人で、まあこの喋る横井を除いてはまあ不適切なことはしてないですね。まあまああのミニ四駆も作ったりしてますけど職場で職場いや道具いっぱいあるんですよ。そのまあ音楽関連というかその機材扱う道具あるじゃないですか。その道具でそのミニ四駆に使えそうな道具いっぱいあるんで、その道具使ってカンカンで作ったりして、まあこれもまあ不適切なことですかね。あ、そうそうそうそう、あのめっちゃ関係ないですけど、僕あのミニ四駆のことを書いてるブログ、まあサブブログ、まあこれ一応僕の普段毎日更新してるまあ音楽活動用の横井圭のブログに一応リンク貼ってますけど、あのミニ四駆用のツイッターもあの本日作りましたんで、まあもしもまあその僕のそのオタッキーなあの話に興味ある人は、もしよければ僕のそのミニ四駆の方のツイッターもフォローしてもらえればと思うんですけど、まあまあそんな話はどうでもいいですよ。そんな話はどうでもいいですけど、あのこれ前回でしたかね、あの前回あの僕はその家でも服脱ぎ散らかさない、家でもちゃんと服着てるとか、その家の自分の部屋の中でも割とちゃんと生活してるというふうなことを言いましたが、まあ僕その誰かに見られてるんちゃうかっていう恐怖心を持ってるわけじゃないですけど、別に誰が見ていなくてもそのちゃんとしていたいというまあ性癖というか、まあそういうあれを持っているせいで、僕はあの職場の神戸16ビット、まあ一人きりで仕事してることもまあ結構あったりするんですけど、なかなかそんなことはしないですね。まああの神戸16ビットはあのパソコン環境なんかもまあ充実してるんで、そのまあなんと言いますか、その大人のエッチなまあ画像とか動画なんか見てるんちゃうのとか言われたりすることも多いですし、まあなんと言いますか、その店長もいや別にそんなん一人の時ぐらいそんなん別に見てもええねんでってことを言わはるんですけど、これがほんまに僕一切見ないっすね16人では。やっぱりあのなんでしょう、これ別に成人君子発言じゃないですけど、職場でそういうことはしたくないと言ってしまえばいいのかなんですけど、なんか別にそういうことする気起こらないし、なんか誰が見ていなくてもちょっとなんかちょっとこういう場所でちょっとそういうのはちょっとあれやなって、なんでしょうね、やっぱりこれはもう僕の性格上なんですかね、なんか思ってしまうんで、ほんまに16ビットでそういういかがらしいことはやってないですね。あとまあ最近はすごいご無沙汰してるんですけど、まあそれは僕も一応男なんで、まあまあその女性の方とまあお食事に行くとか、まあまあそういうこともまあまあ最近はほんまに寂しいですけどないんですけど、まあまあありますけど、まあそのね、店長なんか別に16ビットを休憩場所に使ってもいいんだよとかそんなこと言ってくれるんですよ、店長が。そういうことを言ってくれるんですけど、まあ16ビットに女性の方を連れ込んだってこともないですね、ない一応もうここで懺悔しときましょう、懺悔しときます。あのどんなとこで働いているのかを見てみたいって言われて見したということはありますね、あります。そういうわけで、まあだから連れ込んだことあると言えば ありますね。まあでもそれぐらいじゃないでしょうかね。だからそのましてそんなん一人でその大人の動画とか画像なんかを見て楽しむということもしてなければ、あの女性の方を連れ込んでいかがしいことをしたこともないですね。健全ですよ。ライブハウスなのに、ライブハウスだからかな、かな。もうちょっと声がちょっともうめっちゃ今日噛みまくってますけど、健全でございます。16フィットは至って健全なライブハウスではないかと思います。何言ってんだみたいなところで、ちょっと今日もまとまってませんけど、もうちょっとこれ以上喋るとよろしくない発言をまたしてしまいそうですしね、よろしくない発言をしてもうついに店長からねお叱りが来たら困るんで、今日はこの辺で終わっとこうと思います。喋る横井でした。多分また来週も更新するんで聞いてください。もうダメだ、下回ってない。喋る横井。